うですか。はい。ラジオ高俊をお聞きの皆さん、ありがとうございます。小村市議会議員の北村高俊です。今回はですね、から、第18、9ぐらいですか。まあまあまあ、そんな感じでですね、意外と、こう、続いているラジオ番組、これすぐ終わるかなと思ったんですけどね、はい、意外と続いているということで、ありがとうございます。皆さんのですね、いろんなご意見や、ご感想などもいただけるとですね、まあ、続ける励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。今回のゲストの皆さんはですね、タイトルは保育の仕事。引きこもごもというようなことで、長崎、大村市内でですね、実際に保育のお仕事に携わっていらっしゃる、皆さんをお招きします。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。それではですね、まずは自己紹介からさせていただきたいと思いますが、まずは、何ですかこれ、一般社団法人。長崎県保育協会青年部部長
よ
部長ですか
よ, よ
部長堤康弘さん、認定こども園たんぽぽ園の事務長でもあられるということで、はい、どうぞ部長からお願いします。
よろしくお願いします、はい、堤康弘と申します。はい、事業所はですね、はい、認定こども園たんぽぽ園富野原の方で、はい、行っておりますんで、よろしくお願いします。はい、まあ、先ほどですね、ちょっと触れていただきましたけど、長崎県保育協会っていうのがですね、はい、長崎県内の保育園の、まあ、協会ですね、がありまして、そこに、まあ、青年部がありまして、まあ、そこの一応今、責任者という立場で、2年任期の2年目の行っておりますんで、よろしくお願いします。
大活躍で。
そう、大したことない
です。大したことない。いや、そうですか。
はい。はい、まあそれぐらいで、あ、年齢はですね、はい、先週、はい、24歳になりました。
わー誰が見てもね見えねえかな、ちょっと
見えないからいいかなと思ったんですけど、北村議員と同級生、
はい、どうも
24歳です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。昔ね、同じ町内に、
はいはい、そうですね、
住んでましてですね、はい、あの堤君とは風の谷のナウシカのレコードを一緒に聞いたので、はい、
ちょっと趣味が合う感じ
で、ね、趣味が合う感じでね、アニメディアとかですね。はい、一緒に、はい、読んでましたけどね。いやいやいや、お元気ですか？
もちろん、
もちろん。
じゃないですか。
わかりますね。
はい。
すみくんね、もう、かなりマルチな活躍をですね、ね、防衛協会とかでね、いろんなところ、まあ、YG みたいなんですね、されてますけど、いろいろな、あの、まあ、保育士の、保育業界の観点からですね、まだいろんな観点からお話をいただければと思います。はい、どうぞよろしくお願いします、
はい。よろしくお願いします。
はい、それでは続きまして、あの、上野さん。
はい。
はい、お願いします。
はい。くばら保育園で副院長をしてます、上野陽介と申します。はい、年齢が35歳。
35歳。
はい。35歳で子供2人ですね。
素晴らしい。
はい。よろしくお願いします。
なんか、くばらにあるんですよね。
はい。
はい、なんか園の PR とかなんか、あれ。
PR ですか？
PR。はい。
そうですね。PR、PR。
俺の顔見てもらって。
これなんかロゴ可愛いですよね、これ、ね。はい、これ名刺のロゴ、くばら保育園のあのお名刺をいただいたんですけど、非常にこう、ロゴが可愛くて。これ誰がデザインしてるんですか？上野さんですか？
いや、僕じゃ
ない。そうですか、そうです。
発注して、
発注して、
発注。
発注。
一応うちがですね、60名定員で、はい、まあ、どっちかといえば、まあ、規模は小さい方な保育園になりますね。で、他の園とちょっと違うところってどこかなって思ったというか、うちが、実家がお寺でですね、
はいはい、
一応仏教保育っていうのを主にね、
仏教保育ですね。
一応、はい、やらせてもらってます。
なるほど。
一応そんな
ところです、ね、はい、ありがとうございます。60名っていうのは小さい部類に入る。
そうですね。
あ、ですね。はい、なるほど、なるほど。わかりました。それでは、何か私、平田さんのことをですね、保育会のプリンスっていう、
いや、
という話を聞いたんですけど、
正解。
正解。じゃあ、どうぞ、プリンス平田さん、どうぞ。
はい。社会福祉法人、家松保育園というところから来ました、
はい、
平田真嗣と言います、
はい、
で年齢は33歳で、
はい、
そうですね、
独身ですね、
独身です、
独身です、
やってます、
なるほど、プリンス平田は独身で、
いやいやいや、はい、 まだまだですね。はい、まだ大村に帰ってきて5年目。
あ、そうなんですか。
はい。なので今はまだまだ勉強中というところ。先ほどお話しあった堤先生の、はい、長崎県保育協会 の、 青年部の方にもですね、一部員として、
なるほど、
お手伝いさせていただいてます。
なるほど。全国の青年部でも活躍してます。何委員会かな。
情報発信委員会ですね。
おー、堤くんにこき使われてるわけですね。
いやいやいや、
そういうことじゃない。
そういうことじゃない。
面と向かっては言えない。言えないね。言えない。
いつもいつも優しく教えていただいて、ご指導、コメントしていただいて
ます。こちら、先ほどの久原さんが60名っていうの話ありましたけど、上松保育園さんは何人ぐらいいらっしゃいますか。
ですね、逆にですね、はい、上松保育園は定員を180名。
180名、おー、大きいですね。
まあ、一つの施設の定員としては、はい、まあ、県内でも多い方かな。
あ、そうなんですか。
部類には入る。
お、大村で一番みたいな感じなんですか。
施設だけで考えればですね。
ああ、はい、なるほど、なるほど。そうなんですね。はい。
あとですね。はい。あとは、学童。
学童。
とかもですね、小学校。
なるほど、なるほど。
放課後。
はい。
子供たちが来たりとかですね。子育て支援とかもですね。いろいろこう、皆さんもやってらっしゃるんですけど、
はい。
まあ、そういうのもあるんだよ、ということで。
駆動区ですね。なるほど。はい。わかりました。それでは、本日のですね、こう一点、長尾恵理子さん。どうも。
よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。先日、お邪魔をいたしまして、はい、若葉保育園さんですね。素晴らしい、発表会の方に、かわいい子と子供たちがね、いっぱいいらっしゃる。はい。じゃあ、自己紹介を。
はい。竹松本町にあります、はい、若葉保育園の中尾恵理子と言います。
はい。
43歳。
はい。
で、子供一人です。
なるほど。そうですか、ね、発表会って何年ぐらいやってるんですか。ずっと、
ね、ずっとですね。はい。
ね、
昭和49年に始まってから。
昭和49年から。ああ、ね、本当小さいお子さんがまあ可愛いんですけど、最後のね、聖者の行進はすごく完成度が高くて、なんかこういいなと思いましたけども、こう青年部とかね、こう行かれたりしてるんですか。
もう、はい、私も青年部の部員で、
はい。堤部長はどうですか。人望は。
人望かな。
人望ですか。はい。よく、は
い、よく。何ですか。
つまらないところ。
つまらない。
サポートですけどね。
お世話になってます。
43歳って言ったら、同級生？
1個下ですね。
中尾さんが僕のらの1個下なんですね。はい、そうですか。定員は何人？
うちが120名ですね。
そうですか、ね、そうですね。ちなみに、堤部長のところは、
タ
ンポポ園さんは
全部で、135人なんですけど、
はい、
認定こども園というところで言えば、はい、ちょっとこう、意味合いが違うところが、興味があれば聞いてください。
なるほど。その辺ですよね。じゃあまあ、女性ということで、チャームポイントは？
チャームポイントです。
か
最近ちょっとふっくらしてきたので子供から腕を触られて気持ちいいっていう感じ。
なるほど。
腕
ですね。
そこはね触りたいですよ。はい、正直ですね。いやいや、いいんじゃないですか。でもね、僕そうですね、まあね、そこも僕ふっくらされてる女性の方がよく言うじゃないですか、もうダイエットダイエットとかですね。でも男性は別にそうなんじゃないですもんね、実はね。でそういう話じゃない
ですか。いや、悪いよ。
結構さ、まあなんかね、痩せるのがこう正しいみたいな女性の皆さんこうされてますけど、
まあいろんな見方があって、男みたいに痩せたいからマッチョになりたいとかじゃなくて、女性はやっぱりこの着たい服を着たいからちょっと痩せたいからとかいう着方も多いん
ですね。
別にモテたいわけじゃねえのよみたい
な
方も今いらっしゃいます、ね、
そんなに痩せてどうするんだろうとかちょっと思っちゃうんですけど、すいません、全然話が出ない。それもどうもすいませんでした。これ大丈夫ですか。ここは大丈夫ですか。大丈夫ですね。はい、大丈夫です。
この通り。
何か。はい、23回、あ、今回が、あ、そうですか。はい、ディレクターが、今回が23回目の放送ということですね。訂正がありました。それではですね、早速ですね、入っていきま、本論に入っていきたいと思いますが、先ほどですね、堤部長の方から、認定こども園。
はい。
実は我々も議会でですね、いろいろとこう、まあ、保育園じゃ、幼稚園じゃ、認定こども園じゃ、今度あれができる、これができるっていう、ちょっとこう、保育園と幼稚園と認定こども園のこう、 違いというか、それぞれのこうや、なんていうんですか、守備範囲というか、それもざっくりこう、多分結構ね、たくさんの人が聞いていらっしゃると思うので、こう、まあ、素人目線でも分かる。
素人目線ですね。
はい。分かるような感じで、ちょっとご説明をいただければ
。はい、分かりました。
はい。
まあ、ただし、今回、若手の勉強というのもありますんで、
若手の勉強。
その辺勉強してきてるはず
なんです。なるほど。厳しいですね。いやいや。
じゃあ、ちょっと、
平田君行きましょう。プリンス平田が、プリンス平田が、はい。
これがですね、やっぱ青年部。
なるほど、なるほど。縦の関係なんですね、結構。
そうですね。
のラインです。
はい。で、まあ、でも、やっぱり先輩の言うことはですね、ありがたく、
なるほど、なるほど、なるほど、素晴ら
しい。ということで、まあでも、ざっくりですね、はい、まあ、詳しい話は、後で、はい、鷲見先生の方からあると思いますけど、まあ、大まかにっていうところで、まず、この3つを管轄している国の機関っていうのがまず違います。
所管が違うってことですね。はい、その担当、
そうですね。
お役所が違うってことですよね。はい、
で、保育所になりますと、はい、厚生労働省。
厚生労働省。
で、幼稚園になると、まあ、小学校とかと同じ文部科学省、
ね。文部科学省。
で、認定子供園っていうのがですね、ちょっと変わってまして、はい、内閣府というところ。
内閣府、
はい、
そうですか。
はい。統一してらっしゃるっていうところでも、まずもうそこから違うので。
違うんですね。
所管が違うのでも、もちろんやり方も違えたっていうところで、まあ違うんだろうなっていうことであります。
なんか、ね、所管、お役、ね、そう、担当が違うとなんかちょっと縦割りみたいな感じがよく言われるんですけど、そういうことはあるんですか？
そういうことも結構あったりするんですかね。
なんか私の理解でこれ間違ってたら申し訳ないんですけど、訂正していただきたいんですけど、なんか保育園と幼稚園のこう、ハイブリッドしたやつが認定子ども園だみたいな。
そうですね。まあ、認定子ども園っていうのは、もう保育所と幼稚園のいいところを、
いいとこ取りで、
いいとこ取りで、まあ、してますっていうところではあるんですけども、まあ、もちろん、保育所にもいいところもありますし、幼稚園にもいい、それぞれいいところがありますので、まあ、一概には。子供さんに、まあ、会ったところを、まあ、探されるっていうのが一番かなっていうのは思います。
対象のお子さんの年齢とかも違うみたいですか？そうですね。
はい、もう、保育所はもう0歳から。
保育所は0歳
から、ね。はい。からですね。で、幼稚園は、3歳から。
3歳から。
で、認定子供園は、まあ、0歳から。
0歳から。何歳までっていうのは、まあ、就学前までか。
そうです、就学前までですね。
小学校に入る前までっていうことですね。
はい、で、あと、大きく違うのは、あと、入所の条件で、あと、お父さんお母さんたちの、が働いてるか、働いてないかとかですね。そういうところもちょっと変わってくるんですけど。
いわゆる、保育にかけるとか、そういう
ことですね。そうですね。はい。
なんだ保育にかけるって。ですね、走り出すんか、みたいな。違う、そっちのかけるじゃないですか、
ね。そうですね。まあ、保育所はですね、共働きしているご家庭のお子さんをお預かりするという。で、幼稚園は、まあ、お母さんが、まあ、一番多いのはお母さんが専業主婦として家にいらっしゃるようなご家庭ですね。で、お父さんが働いていらっしゃる。で、認定子供園はいいとこ取りですね。
なるほど。
そういうのは関係なく、
どちらも行けると。
行けると
。政策としてはなんか、その認定子供園っていうのが出てきたときに、なんか認定子供園にみんななるのかなと思ってたら、そうじゃない感じですよね。
そうですね。まあ、まあ、そこはですね、認定子供園に変わられた堤先生の
方、
ね。
あ、なるほど、なるほど。
なぜ
やっぱり変わってるところ変わってないってことあるんですよね。そうですね、はい。じゃあその辺のところ部長。堤部長。
変わってなっちゃうっていうのかな。
どうぞどうぞ。
実は認定子供園は、平成16年制度化されたんですけど、
はいはいはいはい、
それ以前からやっぱり養蜂一元化っていう形でずっと行政国から言われてて、もうそれこそ小泉さんの時からですね、民政改革とかあった時から、その時からやっぱりこの幼児教育保育っていうのは改革しようかという流れはずっとあって、
養蜂一元化って聞いたことありますね、
はいはいはい、でその流れの一環だったんですけど、言っていいのか悪いのかわからないですけど、やっぱり幼稚園業界と保育園業界はそれぞれ島がありますんで、
なるほどなるほど、守備範囲が違うよと、は
い、まあ、そこでああだこうだうまくいかない部分、もちろん所轄庁が違うんで、省庁違うんで、まあね、まあ政治やられてるのは分かると思うけど、はいはいはい、やっぱりやりにくいところがすごくあって、っていう中で今回平成27年度に新制度を立ち上げたっていうか、まあなんとか、本当にもう苦肉の策です。 社会保障と一体 税制改革の中の一部でもあるんですよね。結局社会保障制度っていうのはもうその根本からやっぱり変えていかないと、まあそれこそ医療介護全てですね、財政負担というのがあるんですけど、そこに実はあの幼児教育保育っていうのも社会保障として今回位置づけられたんです。で、まあ、消費税の一部をそれに充てるということになってきたんですけど、まあそういった面でやっぱり養蜂一元化っていうのはすごく難しいですね。で、養蜂一元化の養は幼稚園の養、はいはい、幼児の養で、保育園の方は保育園の方、これ一元化するっていうことは、まあ誰のためかっていうと、やはり本来はやっぱり地域の利用者、まあ、お父さんお母さん方、そして子供たちに対していい風にしようっていうのが、まあ、養蜂一元化の理念なんでしょうけどね。まあ、簡単に言うと、さっき幼稚園、保育園、そして認定子ども園ってあるんですけど、もともと幼稚園と保育園、まあ、最初にやっぱりその GHQ の方から日本の教育ですね、
戦後。なるほど。
はい。あの、やっぱり幼児の教育ってちゃんとしようって、幼稚園が先にできたんですよ。
ほうほうほうほう。
で、その後にやっぱりこの焼け野原の日本を復興させるために、子供をどうしたらいい、やっぱ保育園というのができてきて、やっぱりその趣旨がもともと、こっちは幼児教育、将来のやっぱ日本人の教育のためにっていうことで、まあ、学校改革も含めて幼稚園も。もう片方はやっぱり、保育っていうのはやっぱり福祉ですよね。まあ、趣旨が違う、もともと違うんです、省庁が違ってしまう。
なるほど、なるほど。
でもやっぱり子供は子供。で、こうやってやっぱり成熟した社会になってくると、幼児教育も必要だし、ちゃんと保育も必要。まあ、先ほど保育にかけるっていうこともあっていたんですけど、実は平成27年度の申請の時に、保育にかけるがですね、はい、保育を必要とする子供が、必要っていう言葉に変わったんですよ、
はいはい。
かけるわけじゃなくて必要。
はいはいはい、
例えば、お母さんが仕事をしたいと。で、仕事はまだしてないけど、見つける段階から保育園に預けれるようにしましょう。まあ、要するに、一億総活躍社会なんですよね、って言われる。やっぱり皆さん仕事してもらわないと困るっていう中で、やっぱり、まあ、言い方は悪いですけど、みんなに仕事をさしてもらうために子供をより預けやすくしようっていうのが今回の。
ね、すみません、部長ですね。ねえ、水も沿ってますよ、部員の皆さんが。さすが部長。
で、養蜂一元化はそれをやっぱり、まあ、要は子供が、やっぱり保育が必要としてなくて、どっかにやっぱり外に出て、就学前の教育が必要、もしくはそれなりの保育が必要、もう一つは完全にやっぱ保育が必要で保育が必要。でもこれ行くところが別って、やっぱり子供は子供じゃないですか。これはやっぱ一ところでどっちでも行けるようにしましょうというふうな形で、まあ、進んできたわけなんですけど、一時期あの民主党が政権を取った時に、
はいはい、
あのこれを完全に認定子ども園だけにしようとしたんです
よね。
その時に、まあ、ねじれ国会で、はいはい、結局民主党と自民党と、はい、あと公明党で、
はい、
三党合意っていうのがありましたよね。
うん、
そこで認定子ども園と、ただ幼稚園保育園も残す形で制度を作りましょうっていうふうになっちゃって、今の3本認定子ども園幼稚園保育園。で言えば、保育園は保育が必要な子供さんが行くところ。幼稚園は、まあそうじゃなく、まあお母さんお家にいるけど、そういった社会的教育を受けるような場に行こうと。で、認定子供園はどっちの子供も行けますよというふうな形でやってます。で、なぜ変わらないかというと、やっぱり制度が始まったばっかりで、認定子供園のこの制度はそのままちゃんと行くのかとか、まあ、あとはやっぱり、どこまで説明したらいいですか。長くなりそうなんですよね。
いやいや、まあまあ、いい、
まあ実は保育、
はい、
まあ多分介護をされてるんで分
か
るんです
けど、はいはい、
介護は基本的に給付なんですよね。
はいはい。
まあ言い方悪いですけど、やってる介護という仕事をやる。例えばデイサービスをやったことに対して、報酬としてお金が払う。
介護保険からですね。
はい、でこれがあの認定子ども園、そして、この新制度の中の幼稚園。これめ
ん
どくさいんだけど、幼稚園も2タイプ実は今あるんですよ。これはもう置いといて、めんどくさいんで。これは給付型施設って言って、国から給付が来るんですね。
うんうん、
子供の人数、年齢に応じて。保育園は同じ額が来るんですけど、委託なんですよ、
まだ。あれ、お母さん方に来る、お母さんというか、ご両親に来るっていうか、
はい、
代理事業ですよね。
うん、これは直接給付じゃなくて代理事業なんで、施設に来るんですよね。で、利用者の方からは、その、所得に応じた金額で支払われるっていう状態なんで、なんで、まあ、保育園、幼稚園、認定子供園、どこに行ってもですね、基本的には、例えば、中尾、何君だったっけ、 うん、例えば3歳児が保育園に行きますよってなっても、幼稚園に行きますよってなっても、認定こどもに行きますよってなっても、うん、基本的に1号認定こどもの、うん、ということで、金額はどこ行っても一緒です。例えば3万ってなったらどこに行っても3万円なんですよね。あ、違う、でも幼稚園は1号認定になっけん、ちょっと違うね。まあでもその所得に応じてなんで。
うん、
昔はあの幼稚園子供も違ったりとか、うん、認定こども園も基本的に、認定こども園の保育園部分、機能部分は一緒だったりとか、まあ、分からんことなんね。簡単に言います。保育園は保育を必要な子どもさんが行くとこ、幼稚園は、まあ、そうじゃなくても3歳以上が行けるとこですね。
まあ、ちょっとこう、制度が少し並立というか、まあ、乱立とまではいかないけど、まあ、一緒にしたかったんだけど、ちょっとそこが政治のうんぬんかんぬんでうまくいかなくて、そのまま残っちゃったみたいな感じなんですね。そうですね。で、その中で、まあ、堤さんのところは、認定こども園にそのシフトしたということなんでしょうけど、その流れっていうのは市内とか全国的にはどうなんですか？やっぱりその、やっぱ3つそのまま行くみたいな感じなんですか？
そうですね。大きな流れです。平成20、私のところがですね、うん、平成21年から認定こども園ですね。要するに制度が始まる前から認定こども園にしました。で、何でしたかっていうと、私は認可外保育園から始めたんで、それ認可とかって大体もう個人率ですね、
うん。
やってて認可外なんで誰でも入ってよかったんです。うちはもう仕事してる人もしてない人も入ってて、ただ平成18年に認可されるときに、うちの園児が仕事してない家庭のところは辞めなくちゃいけなくて、
はいはいはい、
すごく悔しくて、
なるほどなるほど。
っていうのがあって、もう一つは認可保育園になった後、5歳児の女の子がお母さんが仕事を解雇になったわけですよね、例えば。
ほうほうほう。
その時に子供さんが辞めなきゃいけなかった。5歳児ですよ。もうあと半年。
なるほど。
ないじゃないですか、子供を誰
も。
ってなると、認定子供園だったら、うん、このお母さんがお仕事を辞めたっていう場合に、うんうん、その子を幼稚園部分に移すことができます。
なるほど、なるほど、なるほど。
私が目指すものは子供であれば、誰でもうちに来てもらえるような、その家庭状況をうんぬん抜きにして、誰でも等しく来れるような施設を作りたいと思ってるんで、そういう意味で認定子供入りしました。
なるほど。
当時は少なかったです。うちが全国か全国じゃ日本で、じゃ長崎で7番目ぐらい。
長崎で7番目。
金子知事の時代で、金子知事がすごく推し進めてました。今聞いたら失敗だったって。
ちょっと。そうですか。
いや、それはやっぱりこう、保育園にこう、ね、いろいろこう、
政治的に付き合って。なるほど、なるほど、なるほど。
まあ、実際のところはわかりませんけど、その時私保育園業界に入ったばっかりなんで、後からっていうか途中から気づいたんですけど、認定こども園っていうだけで、ちょっと悪者だと。
え？
裏切り者みたいな。
あら。そうですか。
あら、そうなのみたいな。
そうですね。
最初青年部に入った時に、お前認定こども園やって。ちょっと悪いやつやろみたいな。
仲間外れにされいじめられていたわけですか、部長が。
可愛がらん。
可愛が
らん。青年部ですから。
そうですか。
まあ、それはあって、まあ、やっぱり、変形じゃない、やっぱ新しいものに対して、やっぱりね、こう拒否反応というのは少なからずどこもあると思うので、それはもう新制度に変わってからもあって、ラジオ高利明言うけど、多分若い人たちは認定子供いいんじゃないかっていうのがあるんですけど、はい、やっぱり九州内全体の流れでやっぱりそう、認定子供いいっておそらく移行しづらい地域。
なるほど。
はっきり言えないところもあるんじゃないかと。
まあやっぱり今現況のままこう進んでいくんじゃないかというような感じ
ですかね。徐々に増えてるんですけどね。
そうですね。
なるほどね。
まあ、増えてるところは、少子化のところ。とかですね、やっぱり、保育所だけでやってたら、定員割りをしてしまうと子供が少なくなった
り。じゃあもう保育所も幼稚園も一緒にっていうような。
で、入れる子供の、まあ、枠っていうのを広げて、定員割りっていうのを解消しようっていうところも、まあ、一部では起こっている
んですね。大村はね、でもね、足りないんですよね。
そうですね。
作れば作っただけなんかも、ニーズがあるというか、そんな話を、まあ、行政の方から聞いてはいますけど。
今一番の大村市
です。そうですね。
ええ。
あとよくあるのは、やっぱり先ほど鷲見先生から言われたように、昔からやってる。
うん。
まあ実はうちも、昭和45年から。
昭和45年で。
まあ中尾先生の若葉さんと同じぐらいの時からやってるんですけど、ずっとやってるとこって、 先ほど話にあった保育所だからって保育しかやってるわけじゃないんだよ。ちゃんとうちもあの幼稚園 の, そ の, あの
幼児教育的な
幼児教育との整合性を図った、まあ、保育所保育士に基づき教育をちゃんと行ってますよっていう、あのなんか多分そういう自負とかも
なるほどね、
やっぱり、うん、あるところとかもですね、で逆に幼稚園さんもうちは教育だけしてるんじゃないよ、ちゃんとあのその時間終了の後にですね、あの、まあ、希望する人がいれば預かり保育っていう教育もちゃんとしてるんですよ、
なるほどね、
っていう、まあ、そういうあの意見の方ももしかしたらいらっしゃるのかもしれないですね。
なるほどですね。
正直あの昔はやっぱり幼稚園は教育をしてて、保育園は、まあ預かり託児をしてるっていうイメージが強い部分は
な
んか、
なる
私なんかも若葉保育園卒園生なんで、卒園生じゃない、若葉保育園に3歳前まで行って、3歳から公用幼稚園行って、最終三条幼稚園みたいな。やっぱ昔の人はやっぱり3、4、5歳は幼稚園に頑張るみたいなのがなかったですか？
いやいや、ありますあります。僕もそうですよ。
それがでも今はそういうことはあまりなくなったんですけど、でもやっぱり以前、そういう、なんていうかな、考えっていうのはね、まあ、人にやっぱり法律の中に保育園の中にやっぱり教育っていう言葉がないっていうのが、幼稚園の方はやっぱり教育基本法であれば学校教育法の位置づけで、幼稚園は学校で養護連携型認定子どもも学校っていう、やっぱり法規的なところの文言があるなしっていうのは大きいですよね。
こうい
う制度で動いているものに対してはですね。
なるほどね。なんかあれですね、その事業者、あの、さっきね、つみさんが言われてた、まあ、子供は子供やんかっていうね、それはやっぱり皆さん、まあ、共通理解であるんですけども、なんか、その制度とか政治の方がちょっとこう、そこに携わる皆さんを、まあ、悩ませているというか、まあ、翻弄させているというか、なんかそういうイメージがちょっとあるんですけど、どうなんですか？なんか、はい。上野さん。
ちょっと、僕、質問の耳が。
いやいや、あれここでいきなり。がわからない。すいませんでした。ダメだな、銀はね。
そうですよ、ね、
なるほど、なるほど。
そんな銀なんてこと言う
そうですか。触れてはいけない感じですかね。
言って台本に書いてあったと。
そうですか。いやいや、なんかそれだな。ありますか、なんかそ中尾さん。
子供は全部一緒だと思うんですよね。その小学校に上がるまでに、ただどこに行くかが違うだけで、基本的に小学校に上がるまでにこういうことができてたらいいなっていうのに向かって言ってるから、なんか私は全部同じでもいいのかなとは思うんですけど、なんで分かれてるんだろうっていうのがよく分かんない。いや、
そうですよ。もう率直に言っても、ね、僕もまだ実はちょっと子供がいないので、そのリアリティはないんですけど、なんでこう所感が違うんだろうなみたいな、所感というか担当のお役所がね違うんだろうなっていう、まあ先ほどね、あの堤さんから、まあそれも戦前後の歴史からもうね、70数年を経てっていうようなことなんですけどね、いやいや、まあ制度改正相当そろそろですね、いろいろ皆さんも考えていかなきゃいけないなというようなお話だったろうと思いますけれども、まあ、23回はですね、の放送はちょっとこれぐらいに、ちょっと硬いですね、硬いというか、まあでも、まあ、お勉強というようなですね、あの、本当よく分かりました、私もありがとうございました、内容にさせていただきます。次回はですね、少し、まあ、保育に携わる皆さんのお仕事の内容とかですね、やりがいとかそういったところに、入っていきたいと思います。今回もお聞きいただいてありがとうございました。ラジオ高俊でした。失礼します。